タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週の担当は越中秀文さんです。こんにちは。
こんにちは、越中秀文です。
よろしくお願いいたします。はい、8月に入りましたね。
暑いですよね。本当連日うだるような暑さってまさにこういうことですよね。
やっぱりちょっと弱っちゃいますね。
本当夜はね、なかなか寝るの大変でしょう。はい、大江さん夜ちゃんと寝られます、この暑い中？
私はあまりその布団に入ってお目目パッチリという記憶がないですね。だいたいお休み3秒という感じ。
寝つきがいいんですね。
はい。
クーラーとかつけるんですか？
クーラーつけてます。
おでもアナウンサーはもう
だって今クーラーつけないと大変ですよね。
だけどアナウンサーはほら、はい、喉が命でしょ。
ああ確かに。ですから自分が寝ている部屋ではなくて、うん、隣の部屋のクーラーをつけてドアを開けて寝ます。あ、
なるほど。
そうするとちょうどいいですね。
微妙にこう涼しくなってくると。
はい、
うん、考えてますね。なかなか
一応その喉対策ですね。
喉対策ね。
越中さんは？
私はね、実は最近、うん、結構なかなかねこれはいいぞっていうものを編み出したんですよ。
お、暑い夜、寝苦しい、
暑い夜をこう快適にこう過ごすためのね、安眠グッズですかね。
それはぜひ伺いたいですね。
ペットボトルありますでしょ？
はいはい。
2リットルのペットボトル。
大きめのものです
ね。大きいやつね。その中に、うん、水を入れるんですよ。
はい、
全部ね。水を入れといてそれをそのまま凍らしちゃう。
ほう。
コチンコチンと、
はい、
でそれにこうタオルを巻いて、
ええ、
それを抱きしめて寝るんです。
あ、それは朝まで冷たくて気持ちよさそうですね。
これがね気持ちいいんですね。それでね夜ね喉が渇くでしょ。
はい、
そしたらこう微妙に溶けてるんでそれを開けてそのままゴクゴクって飲んでまたこう閉めてこう抱っこして寝ると。
それはいいですね。熱中症対策、これ、ね、水分補給もできる。
皆さんおすすめですよ。もうかみさん抱っこする必要ないんでもうペットボトルをこうギュッと抱っこしてればいい。
へ、ね、でもじゃあクーラーはつけないっていうことですか？
まあ、私ねクーラー嫌いなんですよ。だからクーラーは一切つけないでね。まあ結構風が通るんですけど、
はい、
もうそうやるとですねもうほんと快適。今度やってみてください。
今度じゃあ試してみます
、うん、まあでも本当これコストがかからないので
確かに
ぜひ、お試しいただければなと思います。
いいですね。はい、地球にも優しい。
はい、地球にも優しいです。
はい、しかもなんか体も健康になりそうですよね。ちゃんと暑さに適応して。
そうです。
でも私クーラーをつけて寝ていますと、
はい、
しばらくするとクーラーから不思議な音がするんです。
不思議な音？
はい、ポンポンポンってずっと言うんです。それで寝つきはいいんですけど途中で起きて眠れなくなることが
結構、はい、うん、なんか木魚みたいな音ですね。
そうなんですよ。最初は夏だし、うん、とうとう出たかと思ったんですよ
出たかじゃなくてクーラーの自己主張だったと。
そうなんです。あれどうすればいいんですかね。
まだ なるんですかそれ？ポコポコ、
はい、ずっと鳴ってるんです。
じゃあそのうちそれがだんだん心地よいリズムになりますよ。まあでもどうせ3秒で寝るんでしょ、関係ないじゃないですか
それで寝たところを起こされるんです。途中からポンポンポンポンポンポンポン、うわーってなる
面白いけどね、はい、いろいろ苦労してますね皆さん。
困っちゃいます。この対処法をご存知の方ぜひ、このベリモヤ宛てに良い、
そうですね、解決を教えてください。
はい、そうです、教えてください。本当に困ってますお願いします日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。 特別企画、もやもや大学夏休み特別講座。さあ、オープニングでもお話ししましたが、夏休みシーズン到来ですね。ということで、せっかくの夏休みですから、ここは一回頭と気分を入れ替えまして、はい、学生時代の気持ちに戻り、いろいろと純粋な気持ちで学んでみようではないか。
学びましょう。
そう思いまして、はい、特別企画、もやもや大学、うん、夏休み特別講座と題してお届けいたします。はい、ということで、もやもや大学経済学部教授の越中秀文先生、早速1限目の講義入ってもよろしいでございましょうか。
はい、わかりました。はい。まあ、ちょっとこそばゆいですけどね、はい、教授と呼ばれるなんて嬉しいな。二度とないかもしれないから、
そんな、
わかりませんよ。精一杯楽しんでやりたいと思います。
はい、では1限目ですが、1限目はこれまでに番組にお寄せいただいた皆さんからの経済に関するモヤモヤを越中教授にどんどんお答えいただこうと思います。
はい、わかりました。
はい、よろしいですかね。
はい、
学生の皆さん、しっかり学んでくださいね。質問その1です。
はい、その1、
ファーストランナーさん、30代男性の方からの質問です。第55回の配信で法人税減税について解説がありましたが、いまいち理解できずモヤモヤするので質問させてください。法人税減税で企業の競争力の強化や景気の回復は本当に実現可能なのでしょうか。
なるほど、
ということです。
はい、わかりました。今の、法人税ですね、はい、日本の、実効税率は 40% 強と言われてますが、
はい、
これは経済協力開発機構、OECD、これの加盟国の平均で、26% 強と言われてますから、欧州とかですね、アジアなどに比べると、かなり高いというので、それを引き下げましょうという、議論が出てるわけですよね。で、結論を言うとですね、法人税の引き下げで、企業の競争力の強化とか、あるいは景気回復につながるのかどうか、これはですね、はっきりしてはいませんね。もちろんですね、法人税引き下げるっていうのは、そういうことを狙いにしてるやろうという話なんですけれども、今資金需要がないんですよね。だから資金需要がない中で、減税をしても法人部門の貯蓄を増やすだけで、国内の投資促進にはつながらないというのは見方も根強いんですね。
法人部門の貯蓄ってどういうことですか？
要するに企業が、要するに税金を払わなくて済む分ですね、キャッシュが浮くわけですよね。
はい、
でそれをそのまま要するに現預金として抱え込んじゃうと。
ちょっと前に内部留保っていう話、言葉がよく聞かれましたけど、そういうものってことですか？
はい、それに近いというふうに考えてくれていいですね。内部留保っていうのは、あくまでその会計上の概念なので、それイコールそのまま現金として持ってるわけではないんですね。だけど、今回そのもし減税されるとですね、その分払わなくていい分がキャッシュとして手元に残るので、それはその貯蓄として、要するに現預金として残る、そういう話になるんじゃないかというふうに言われてるんですね。特に使い道がないということになるとね。
それが給与として分配されればお金が流れることになるんですか？
それはそういうことになるんですけれども、ご承知のように企業ずっとですね、人件費を抑えてますので、やはりそこまではおそらく回らないだろうというふうに言われてるんですね。
ただこの法人税減税するとなると、中小企業にとってはこれは嬉しいことなんじゃないですか？
国内特に中小企業にとってはありがたい話なんですけれども、実はそのグローバル展開している大企業には大きなメリットはないのかもしれないんですね。
と言いますと、
グローバル企業はですね、実効税率の低い海外、その国々で多くの税金を払ってるんですね。
はい、
だからその全体で鳴らしてみると、実はその実際の税負担率は低いんですね。いくつか例を挙げますとですね、例えばホヤっていう会社ありますけども、これの税負担率実際は 23% 強なんですね。今日本の国内の実行法人税の実効税率 40% と言われてますけれども、実際ホヤじゃあどうなのっていうと、23% 強だと。でなぜそういうことになってるかというと、ホヤはその海外の利益をですね、オランダに集めてるんですけれども、オランダのその実効税率って大体 25% ぐらいなんですよ。 そうするとですね、日本で 40% 払っててもですね 25% 海外で払ってるの多いとなると全体としてその税負担率がまあ下がっちゃうということなんですね。
もう大企業はそういう法人税対策のようなことを行っているということですか？
そうですね、日本電産っていう会社もあるんですけど、はい、まあ、これも 23% ですね。でこういったその日本電産の場合はですね、まあ、タイとかフィリピン、まあ、こういったところでまあ税優遇をすごく受けてるんですね。でそういうところでなるべく生産しようというような戦略を立ててやってますので、結果的にですね実際の税負担率は下がっていると、低くなっているということなんですね。だからまあその国内の法人税が下がったからといって、まあ、実質的な税負担は大きく変わらない可能性があるんですね。
そうなんですね。
それとですね、あとはまあ最近はね、よくその大企業が申告漏れを指摘されたというような記事たまに見ると思うんですけども
、そうですね、ありますね。
もうなんか有名な企業ですよね、こんな企業が脱税するのみたいな感じの記事あると思うんですけども、それどういうことかというとですね、実はこういうケースが多いんですね。まあ海外で払った税金がありますと。でこの税金については本来は国内で払うべきものじゃないのかということで、まあ、国税庁に指摘されるというケースなんですね、はい、これね、いわゆる専門用語で言うと移転価格税制と、
移転価格税制
というふうに呼ばれるもんなんですね、
はい。
でまあ、その企業活動ってまあどんどんグローバル化してるんで、まあ、結局グローバル化が進めば進むほど、まあ結果として企業はますます税率の低い国に税金を納めるようになってしまうというので、はい、国税庁は税金控除は取りっぱぐれちゃうというので、うん、大企業に対して今こういうせめぎ合いをやってるということなので、これからますますこういうケースが増える可能性がありますね。
ということは日本は法人税、今のまんまの法人税率ですと、
はい、
ますます多くの企業が海外に出ていくといいますか。
そうですね、そういうことにならないようにするためにも法人税を下げましょうという議論をしているので、ただまあこのままいっちゃうとですね、どんどんその製造業の空洞化というのが進む可能性はあると思いますね。
そうですね、しかも下げるとするとその日本で税金を払ってメリットがあるぐらいのその低い税率にしなければいけなくなるわけですよね。
そういうことになりますよね。でもこれなかなか今の政治情勢が厳しいので、まあ、そうもし実現するとしてもですね、はい、やはり結構相当厳しいというか、まあ、時間がかかるんじゃないかなと思いますね。
あ、そういうことなんですね。ファーストランナーさん、わかりましたでしょうか？またもやもやすることがあればぜひお寄せください。では質問その2に参りましょう、
はい。
仲良し小吉さん、40代男性会社員の方からの質問です。大江さん、ベリタス編集部の皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。自分は井上さんの熱い語り口が一番のお気に入りでしたが、最近は自称普通とおっしゃっている腰中さんの解説が気になっています
普通ですよ
さて、最近自分がモヤモヤしているのが日銀です。
お、
日銀は株式会社でジャスダック証券取引所に上場し、政府が 55%、 民間が 45% 出資しているというところまでは理解できたのですが、問題は資本金です、
はい、
なんとわずか1億円です、うん、いくらなんでも少なすぎます。そもそも中央銀行の資本金はどういう意味があるんでしょうか、ということです。
うん、この方すごい勉強されてる方ですね。
あ、そうですか、ね、
実に専門的な質問で、うん、答えるのなかなか難しいなという感じがしますね。
教授を困らせるぐらいの、うん、いい質問だったわけですね。
で、まあ、確かに、まあ、日銀は上場してるんですね、
はい。
でまあ、値段のつかない日も多いんですけれども、うん、まあ、今はだいたい1株6万円程度、まあ、そのぐらい値段がついてますね、
うん。
ただその上場してると言ってもですね、日銀はまあ普通の株式とは違うんですね、なぜならまあ日銀はまあ株式会社ではないんですね、
はい。
で日本銀行法で設立されてですね、設立にはまあ行政府の認可を必要とする認可法人ということなんですね、
はい。
だからまあ上場されているのはそもそも株式ではなくて出資証券という位置づけなんですね。
株式会社ではなかったんですね。
そうですね、にもかかわらず、まあ、上場しているということで非常に特殊なケースということなんですね。
そしてこの方がおっしゃるように資本金が少ないんですね。1億円、
はい。実はこの資本金もですね、1億円というふうに日銀法で決まってるんですね。
日銀法で決まってるんですか。
決まってるんですね、1億円という金額がね、はい。じゃあなんでそんな少ないのかというとですね、この、まあ、先ほど言いましたように出資証券ということなので、はい、普通の株式みたいにですね議決権行使ができない、すなわちその買収されるというようなリスクがない、だから少なくていいというふうにされてるようなんですね。
そうなんですね。
で、あの資本金というとですね、まあ、株式会社でいうと返済しなくていいお金ですから、
はい。
で日銀法ではですねその資本金の内訳までこう実は決まってまして、うち政府が 55%、うん、民間は 45% というふうにされてるんですね。だからまあ政府の出資分が若干多いと。でこれどういうことを言ってるのかというと、まあ、日銀の資本金というのはね、
はい、
まあ、あの 100% 政府の言いなりに日銀はなりませんよと。
へー。
つまりある程度の独立性が確保されてるんだという意味を示すものだというふうにまあ考えられてるんですね。
そうですか。じゃあ民間の 45% ってどういうところが持ってるんですか。
これはですね、あの個人の人もいますし。
そうなんですね。
で実際その売買してるのはあの個人の方だと思いますね。
お、例えば私も買えますか。
あの買おうと思えば買えますので。
仲良し小吉さん、私たちも買えるんですってということで、分かりましたでしょうかね。では次に参りましょう。質問その3です。しげさん、40代男性自営業の方からの質問です。大江さん、解説者さん、スタッフさん、こんにちは。僕は小学校3年生の頃から自分名義で銀行の通帳を作っていました。今40代の方ですからね。お小遣いやお年玉を貯金していたのですが、その頃の定期預金の利率はなんと 5% 以上と、うん、今なら驚くべき利率なのですが。
羨ましいですよね。
よく覚えてらっしゃいますね、この方も、ね。なぜその頃の銀行は高利率で経営することができたのでしょうか。
なるほど。
そしてなんで今の銀行は高利率の経営ができないのか。今の銀行は預金者に対してもやもやしすぎです。実情がわかるのであれば教えてください、うん、ということです。
わ、はい、かりました。あの結論を言うとですね、
はい、
現在は、まあ、国債などの市中金利、まあ、これが低いからなんですね。バブルの崩壊後の日本経済の、まあ、長期低迷で今あの超低金利、まあ、これずっと続いてますよね。で国債の利回りはまあ今マーケットでまあ 1% 割れるかどうかというような水準まで下がってますんで、はい、まあ、相当な低金利が続いてると。でこの状況下の中でですね、今もし、銀行がしげさんが小学生の時のようにですね、
はい、
定期預金の金利を 5% にするというふうにしたら、まあ、これ預金者はまあ殺到することになりますよね、はい、この低金利の時代ですから。で銀行はその集めた預金を今度貸し出しに回したりとか、国債の購入などで運用するんですけれども、うん、今の状況でもし 5% の金利で集めたお金を今の国債の購入で運用しようとしたら、先ほどの話で 1% と 5%すぐ 4% のこれ逆ざや、まあ、すなわち損失を被ることになってしまうんですよね、
はい、そういうことですね。
だから現在は当時のような高い、預金金利で経営することができないんですね。ですからそのしげさんが小学生の当時は市中の金利が、
はい、
要するに今よりはるかに高かったと、まあ、そういうことなんですね。
またその市中の金利が上がらない限りは、
そうですね、預金金利も上がらないということになりますね、はい、
これ非常に分かりやすいですね。明快なお答えをいただきましたが、しげさん分かりましたか。では質問その4、はい、じゃんじゃん参りましょう。にゃの道は猫さんからの質問です。30代男性会社員の方です。大江さん、ベリタス編集部の皆さん、こんにちは。もやもやしている悩みがあるのです。人民元と香港ドルの関係です。 同じ中国だけど一国二制度とか聞くし、切り上げで香港ドルにどんな影響があるのでしょうか、いまいち分かっておりませんということです。
はい、これはですね、まずそのもう大きな影響が出ないような仕組みに通貨制度がなってるんですね。
あ、もうそういう仕組みが作られているんですか。はい、はい、
まあ、具体的に言うと、まあ、香港ドルっていうのはアメリカドルに連動するような通貨制度を採用してるんですね、はい、人民元ではないんです。でこれはまあドルペック制っていうふうに呼ばれるんですけれども、はい、まあ、聞いたことあるかもしれませんけれども、ドルペックというやつなんですね、だからその香港ドルは人民元ではなくて、はい、アメリカのドルの変動に左右されるんですね。で現在その1アメリカドル 7.8 香港ドル、まあ、これが基準になってまして、はい、それを基準にして上下 0.64% の変動までに抑えるようにということで、通貨が運営決まってるんですね。通貨制度運営されてるんですよね。
ということは人民元が弾力的に運用されることになりましたけれども、はいはい、そこの影響は香港ドルには出ていないわけですね。
まあ、多少ね、中国との経済の結びつきが強いということで、多少は反応しますけど、今申しましたようにですね、はい、その変動幅が決まっているので、その中に抑え込まれちゃうんですね、だからむしろそのドルが大きく動けばですね、よりそっちの方に反応するというシステムになってるんですね。
それはもうずっと変わらないわけですか。だって中国と経済は体化しているわけですから、そもそもドルじゃなくて人民元と香港ドルとでこう一体化した方が良いのではないかと思ってしまうんですけれども。
普通はそう思いますよね。まあ、経済の結びつきがまあ強いんで、まあ、人民元の本格的な、ね、まあ、切り上げがもしあれば、はい、香港ドルも連れ高するという見方はもちろんあります。ただ先ほども申しましたように、まあ、いずれにしろですね、上限下限に収まるように中央銀行はコントロールしますので、まあ、大きな影響が出ないということになってるんですね。で香港は1997年に、まあ、中国に返還される、はい、まあ、この前からですね、もうすでにドルペック制を導入してるんですね。
そうですね。じゃあ急激に変わらないようにということもあるんでしょうか。今もそれが続いているというのは、
中国は香港の返還時にですね、まあ、今の香港の体制をまあ50年間保証するというふうに表明していますので、はい、現在もなおそのドルペック制が続いているということなんですね。
そうですか。ではまだしばらくドルペック制は続くわけですね。
ドルペック制が続きますので、人民元よりもむしろドルの方に敏感に動くというような感じが続くと思いますね。
はい、にゃの道は猫さん、こういうことだったんですね。私もここちょっとモヤモヤしてましたので非常に勉強になりました。そして次が最後の質問なんですが、はい、これもまたいい質問ですね。ノルディックウォーカーさん、50代男性会社員の方の質問です。毎週楽しく聞いています。ところで日経新聞電子版を見ていると日経平均は大引けと書いていますが、ニューヨークダウは終わり値と表記されています。この違いは何なんですか。今まで私疑問に思ったことなかったんですけど、うん、確かに何なんですかこの違いは。
そうですね、そうですね、まあ、結論言うとでも意味は同じなんですね。意味は同じです。
そうなんですね、はい、でもじゃあなんでそういう違う表記をするんですか。
言い方が違うということなんですよね。まあ、両方ともですね、はい、1日の取引の最後の値段ですよね。
そういうことですよね。
まあ、日本の取引っていうのは、まあ、昼休みを挟んで午前と午後に分かれていますよね、
はい、
で午前の取引を前場という言い方をして、はい、午後の取引を後場という言い方をするんですね。これはもちろん大江さんよくご存知だと思うんですけれども、でそしてその前場の最後の値段、午前中の取引の最後の値段を前引けという言い方をするんですね、うんうん、で大引けはまさにこれに対応した言い方なんですね。
でも前引けの反対は後引けじゃないですか。
実はですね、引けっていうね、この引けっていう言葉、
はい、
これはですね実はその遊郭の言葉とされてるんですよ。江戸時代のね、まあ、吉原、
はい、
まあ、ここに大門があったそうなんですけれども、でその1日の営業が終わって 最後にその門を閉めることを引けと言ったんですね。
まあまあ、でしょ、そんな時代、うん、江戸時代からこの
日本の株式市場って意外とね、そういった遊郭の言葉だとかですね、能の言葉だとかね、
能、
うん、あの例えばしてとかね、
あして
かぶとか、して筋、して株、ね、はい、このしてっていうのはその能の主役のことをしてっていうんですけど、はい、まあ、そういったその日本の伝統的なですね、文化芸能の言葉がこう随所に散りばめられたりしてるんですけれども、うん、で株式相場にはですね、他にも、まあ、遊郭を由来とする言葉あるんですね、
はい、
例えばその1日の最初の取引を意味する寄り付き、ね、よく言いますよね、寄り付きって
よく言います、ね、
これもその吉原の大門を開けて、客にその日の最初の遊女が寄り付く、このことを寄り付くというんですね、こう入ってくるでしょ、
門にお客さんが入ってきて、
そうですね、ちょっとどうってこう寄ってきますよね、
はい、
それを寄り付きと言ったらしいんですね。
ギャー、
でそれをそのままこう使ってると。
そうだったんですか。
でそういうことで、まあ大引けという言い方をしてるんですね。
これは思いもよらなかったですね。でもニューヨークダウは大引けって使わないっていうのは、それはあのその江戸の文化は日本だけに適用するということなんでしょうか。うん、
まあ、一日中通して投資取引をやってるんで、あえてそういう言い方をしなくても、ただ単に終わり値というふうに言えばいいということなんですけれどもね。
あ、そういうことですね。
ただあの先ほど言いましたように、うん、その日本のマーケットっていうのは、株式市場っていうのは昼休みがあるわけですよ、
はい、
ね、でこれはですね、まあ、昼休みがあるのはそもそも世界的に見るとあんまり例がないんですね、ですからそのこのグローバル時代にですね、あまりにも時代遅れじゃないというので、うん、今まあちょうど東証はですね、昼休みの廃止などね、
はい、
取引時間の延長についてちょうど議論を始めてますので、もし昼休みがなくなるということになるとですね、前場後場の区別がなくなるために、大引けという言い方はされなくなるかもしれませんね。
越中教授、
はい、
なんか、はい、これもやもや大学は、うん、ところどころでやっていきましょう。
そうですか。
はい、非常に面白いです、はい、また皆さんの質問がいいですね。
ねえ、本当にね、よく勉強されてる方もいるし、本当にこうまさにそのポイントをついてくる質問もあるしね、
はい、
こちらもドキドキしますね。
私も今度もやもや思いついたら、
はい、
ホームページから書き込みをしてここで答えていただくことにします。越中教授の1限目の授業、参考になりましたでしょうか。もやもや経済学演習が1限目でございました。もやもや大学夏休み特別講座2限目です。さて今回は特別企画ということで、もやもや大学夏休み特別講座をお届けしています。2限目は7月上旬ベリモヤの第58回で越中さんにお話しいただきましたが、 CDS、
はい、
クレジットデフォルトスワップについて、はい、さらに深く解説をしていただきたいなと思いまして、金融危機の元凶とも言われていましたけれども、今回はどうして CDS がそういうことになってしまったのか解説をしていただきましょう。前回は CDS の概念を説明してくださいましたが、はい、まず簡単にここで復習をしましょうかね。
あ、復習ですね、
はい、
そうですね、CDS というのはその銀行が貸したお金がね、
はい、
まあ、返ってこないリスクから解放されたいという、うん、その願望からスタートしたイノベーションだということを前回申したと思うんですけれども、はい、これはどういうことかというとですね、もし融資が貸し倒れになっても、まあ、代わって払ってくれる人がいれば、まあ、貸し倒れリスクから解放されるということなんですよね、はい、ですからその CDS は第三者に保険料を払うことで貸し出しが債務不履行になった場合に、その第三者に債務返済を肩代わりしてもらうという、そういう契約という話をしたと思います。
私が誰かにお金を貸して、
はい、
その人から返ってこなかったとしても、
はい、
保険料を払っていた第三者に返してもらう、
はい、そうですね、
そういう仕組み、
それが基本的な概念と、
はい、
まあ、例えば、まあ、その大江さんがですね、私にまた100万円貸してくれるとね、
はい、
いうことを考えましょうか、その時にですね、大江さんはなんかあの越中さんなんか返してくれそうもないからどうしようって井上さんのところに相談に行ったら、はい、井上さんがいくらか保険料をくれればね、もし越中が払えなくなっても僕が代わって払ってあげるよと、まあ、そういうまあ仕組みですよね。
そうですね。そうすると保険料分は取られてしまいますが、はい、100万円は返ってくる。
そうですね、
ということですよね。
100万円は代わりに井上さんが払ってくれると、
はい、
で私がもし返済をちゃんとしたらですね、大江さんが支払った保険料は、まあ、そのままですね、
井上さんのものになる。
井上さんのものになるわけですね。ですが、まあ、その貸し倒れのリスクからまあ解放されるためだった、ね、そのための対価だったんだなと思えば、はい、まあ、割り切れますよね。
そうですね。
だから、まあ、いわば掛け捨ての保険料
は、
まあ、そんなイメージを持ってくれたらいいと思うんですよね、
ただその越中さんが返してくれるかどうか、はい、その心配な度合いに合わせて井上さんが私から取る保険料率は変わってくるわけですか、は
い、そうですね。あの前回もあの説明したことでよく覚えてますね、はい、覚えてないのか
覚えてますよ、
はい、そういうことですね。だからその融資先の信用力がまあ下がる、つまり私の信用力が下がればね、井上さんが要求する保険料は上がって、逆に、私の信用力が上がれば、ね、この間ボーナスいっぱい入ったということであれば、あ、そのぐらい入ってほしいんですけど、そういうことであればですね、信用力が高くなるので井上さんが要求する保険料は低くなるということですね。で CDS ではですね、この今散々言ってる保険料という言葉の代わりに保証料率というのを使うということを言ったと思うんですけれども、まあ、例えばじゃあ保証料率が 1% ということであればですね、1億円の貸出金の、まあ、貸し倒れリスク、まあ、これを肩代わりしてもらうためには、まあ、年間100万円の保険料を払う必要がある、まあ、そういう意味なんですね。
そういうことですね。その100万円を高いか高いと見るか安いと見るかだと思うんですが、
はい、それが要するにマーケットで決まっていくということなんですけれども、まあ、この辺の話復習しようと思えばですね、7月4日後第121号の日経ベリタスのカバー特集ですね、 CDS は危機のカナリア、これをもう一度読んでいただければよくわかるんじゃないかというふうに思います。
はい、あの時も言ったんですけど、この保証料率、はい、だいたいそのカナリアが危機ですよって教えるのは何パーセントぐらい？
これはですね、市場の、まあ、見方ですけど、だいたい 2% を超えてくると危ないということですよね。でしかもその直前の、まあ、変化率というかですね、はい、まあ、直前になって短い期間で急速に上昇しているというような場合は、やはりその危機のサインだという理解してくださいということなんですね。
はい、ただその危機のカナリアであるはずなんですが、この CDS リーマンショックに端を発した金融危機の元凶とされました。
そうですよね、
これはどうしてなんでしょうか。
ね、それですよね、はい、危機のカナリアのはずなのになんでみたいなんで、やっぱりモヤモヤしますよね。
非常にモヤっています。
でこれをじゃあ、まあ、ちょっと説明しますとですね、はい、まずこれ軽くですね、 CDS の歴史、これにちょっと触れる必要があるんですね。
はい、
で CDS のですね、今最初の対象の資産は、はい、銀行の企業に対する貸出金だったんですね。だから今散々言ってますね、その大江さんが私に貸してくれたと、ね、
はい、
大江産業が越中電機に貸してたみたいな感じですねそれがまあ最初の対象資産ということなんですね。
はい、
で最初の本格的な取引とされているのがですね、アメリカの金融機関の JP モルガンが、
はい、
石油メジャーのエクソンモービルに対して持っている融資で、この貸し倒れリスクをですね、肩代わりしてもらうために欧州復興開発銀行、ここにですね保険料を払って、肩代わりしてもらった案件、まあ、これが最初だというふうに言われてるんですね、まあ、本格的な案件としては。で実際にですね、ブライス・マスターズさんというですね女性バンカー、まあ、この方が実現させた取引だというので、彼女はですね、まあ、CDS の生みの親というふうに言われてるんですよ。
はい、
ですが、まあ、このやり方ですね、欠点があったんですね。
どこでしょうか。
はい、いちいちですね、こう一つ一つこういった取引を話し合ってまとめていったら市場は拡大しない、大変な手間がかかるんで、大きく広がっていかないでしょ。でどうしたかというと、ここに、まあ、証券化という手法を活用したんですよ。
出ました、証券化。きっとリスナーの皆さんも、はい、ここでつまずいた方多いと思うんですよね。
なるほど。
ということで2軒目の山場はこの証券化です。
わかりました。じゃあね、これもすごく単純化して概念の話を先ほどの例に例えながらしましょう。
はいはい、お願いします。
さっきの話でいくと、大江さんはですね、はい、私にお金を貸していった、で私がもしかしたら貸し倒れになるんじゃないかということで、はい、それを気にして井上さんに相談したら、井上さんがいくらかお金払ってくれたら、受けてあげる、その貸し倒れリスクを受けてあげるよと言ってくれたわけですよね。でこれは締めたと、
はい、
実は大江さん他にもいっぱいお金を貸してるんですね、うんうん、例えばその井口さんにも貸してるとか、はい、それから荒川さんにも貸してると、でこれも同じようにしたいなと、
はい、
だけどまたこれ一つ一つ同じことやっていくと手間かかるなと。
そうですよ ね、
ねえ、
だからいろんなその保証料率をどうするかとか、あと誰に引き受けてもらうかとか、そういうことを考えてたら大変だと。
非常に面倒くさいですよね、ですからそこでまた井上さんのところに行って、すいません、じゃあ星中さんのだけじゃなくて、荒川さんと井口さんのやつもね、ひとまとめにして受けてくれませんかと言うんですね。井上さん、あ、いいよ別にそのぐらい、と言ってくれると。で、その場合ですね、じゃあ井上さんはそれ受けるのはいいんですけれども、でも井上さんにしてみるとね、それやっぱりその3人いてですね、誰がデフォルトするかわからないし、いつまでもそれ抱えていくの嫌だなと
心配になりますよね。確かにこのリスクを自分が抱えているのはちょっと怖いかもと思います ね。
じゃあどうしたらいいかなと井上さん考えるんですね、そうかと、じゃあ俺が作ってる持ってる会社で、債券を発行して、社債ですね、でそれを今の融資をその社債に作り変えちゃって、でそれを見ず知らずの投資家連中に売っちゃえば、俺そのリスクから解放されるよねと、いうふうに考えるんですね、だからそのもともと私が払っていた利子がそのまま最終的にはその証券を買ってくれた、社債を買ってくれた投資家の利払いに回ると、それで、井上さんはそのリスクから解放されるので、よし、じゃあ俺の持ってるこの3つの束の融資を、それぞれ証券にしちゃえばいいやと、で社債として発行すればいいやと、でこの行為が証券化という行為なんですね。でまあさらに言うとですね、じゃあ証券化するとどういうことが起こるかと、じゃあ一つのピザがあるとしますよね、でこのピザをピース売りするとしましょうか、切ってね、小さく、でそれぞれに例えばその一つにはこの一つにはそのレッドペッパーを多くかけよう、こっちはオリーブオイルをもっといっぱいかけるということで、味付けを変えるんですね。
あ、じゃあ1枚から例えば10ピース取るとしますよね、そうするとその例えば本来なら、10ドルだったものだとしますよね、それが、ピース売りにして、本来10等分すると1ドルなはずだけれども、味付けを変えることによって、例えば 1.5 ドルで売れるとか、
そうですね、でそこでもちょっと稼ぐことができちゃうわけですね。
そうですね。
で、今例え話をしましたけども、実際にはどういうことになったかというとですね、一つの融資の束から、今言ったようなね、今の融資の束っていうのはさっき言ったその大江さんが私に貸してる分、それから大江さんが井口さんに貸してる分、大江さんが荒川さんに貸してる分と、これを全部ですね、束にしたものを今度はそれぞれの信用力に応じて違う、もう証券に変えちゃうんですね。
じゃあ例えば越中さんはきっと返してくれるだろう、
そうですね、
信用力が高い、
高い
としましょう。
その通りで、その時は、なんていうかと、それをシニアっていう ですよ。ね、
はい。
で、じゃあ荒川さんはどうかなと、
うん、ゴブゴブだな、
ゴブゴブですかね
っていう時は、
そうすると多少やっぱり越永さんより CV 力が低いということであればこれはメザニン、
メザニン、
メザニンですか、うん、でまあ中2階ね、
はい。
で、井上さんどうですか。
これはちょっと
ね、
諦めた方がいいかなとか
それで井上さんはじゃあそのエクイティだなと、まあ非常にあのリスクが高いなというようなふうに名前の証券に変えちゃうんですね、はい、でそれをそれぞれの好みに合った投資家に売っていくと、
はい、つまりは、井上さんつまりエクイティを買う投資家っていうのは、
はい、
リスクは高いけれども、
はい、
リターンも大きいですよ。
そうですね、その通りですね、はい、で、あの越中さんはどうかというとですね、まあ、返してくれる確率が高い分、
はい、
利回りは低いということですね。
そうですね。
でそれぞれのその好みが違う投資家がいますので、はい、その投資家に応じたですね、さっき言ったようなその社債に作り変えることによってそのリスクを全部その外部の投資家に、肩代わりしてもらうような、
はい、
そういうふうなのがその証券化ということなんですね。
ただ金融危機の時に現況となってしまったというのは、つまりその CDS の融資の束の中にあのサブプライムローンも入っていた、
そういうことなんですね。まさにその通りなんですよ。で、まあ、当初はね、まあ、その CDS の対象の資産というのは、まあ、今言ったような企業向けの融資、それからあと国債、
はい、
まあ、国債を買うということは投資家が各国の政府に対して融資したことになりますでしょ、ですからまあ国債、まあ、これも対象なんですね、まあ、これがまあ中心だったんですけれども、まあ、そのうちどんどん対象がまあ広がっていって、
はい、
まあ、その中に米国の信用力の低い人向けの住宅ローン、いわゆるサブプライムローンがあったんですね。で、まあ、いくらあのサブプライムといってもね、
はい、
証券化されているサブプライムローンの束、まあ、これがですね、まあ、同時に全てデフォルトすることはないだろうというのがこの時の前提だったんですよ、まあ、あの信用力が低いんですけどね、その中に組み込まれる人たちが全員同時にデフォルトするっていうことはちょっと考えられないということで、まあ、家に例えるとですね、はい、まあ、例えばあの洪水があって、ね、地下が浸水しても、まあ、信用力の高い部分の2階までは多分水は来ないよねというふうに考えて、サブプライムまで手を出したということなんですね。
ただそれはあまりにも楽観的であったと。
その通りなんですね、まあ、この時ですね、まあ、あのアメリカの場合その第二次大戦、以降ですね、住宅価格が全国的に一斉に下落したことはなかったんですね、
はい、
ですからまあそれもその安心感を呼んだと思うんですけれども、
もう第二次世界大戦後からずっと上がってきたんですか。
そうですね、全国、まあ、あの局地的に下がってることはあったんですけれども、なんかの危機の時に S&L 危機とかですね、そういうふうに下がることがあったんですが、はい、まあ、基本的にはですね、ずっと右肩上がりだったんですよ。
ちょっと話はそれますけど、そうなりますとアメリカの住宅価格って相当高かったんですか。
あ、まあ、高かったですね。私一時アメリカいましたけども、やはりニューヨークとかね、これはものすごい家賃ですら高い、もうこんなじゃ生活できないよみたいな感じの高さだったし、あとまあそのブーム、特にブームになってたまあカリフォルニアとかね、フロリダ、この辺はものすごく高かったですよね。
そうですか。ただそんな高い住宅でも人々は買っていったわけですね。
そうですね。で、まあ、そのサブプライムローンっていうのはですね、実はすごいモラルハザードが実は起きてた、この住宅バブルの中でね、
はい、
あの忍者ローンっていうのがあるんですけどね、忍者ローン聞いたことあります。
忍者ローン、
忍者っていうのは結構、はい、あのアメリカでも通用する言葉なんですけども、まあ、姿形もない、
これアメリカで実際に使われている言葉なんですね。
で、要するにですね、これは要するに無職でね、収入がない人、
はい、
こういう人たちにも平気で貸してたんですね。もう返せるわけないの、でそのサプライムローンを忍者ローンって言ってたんですよ。
なんで忍者なんですか。
姿形も見えて消えちゃうから、すぐどうせ払えないって言ってパーッと
それ分かっていて貸すわけですか？
そう、分かっていて貸してた。で、要するになぜそういうことしたかっていうと、住宅ローン会社っていうのはどんなにリスクが高くても、もう融資をそのままねパッケージしてすぐ金融機関に売却すれば稼ぐことができたんですね。で金融機関はそれ待ち構えてるんで、早くローン来ないかな、ローン来ないかなと、うん、ローン来たらさっきみたいな仕組みでもって証券化して売っちゃえと、
はい、
大儲けできると。だからもうこの中身こんな返済可能性なんて考えなくていいよと、せっせっせっせとローンね、いや実行して売っちゃえば俺たち大儲けできるじゃないかと、ようなことが横行してたんですね、あの住宅バブルの最中には。でもうどうしようもない、その職もない、ね、人たちにまで貸していったのが、まあ、忍者ローンと言われてたと。
うーん、 CDS の中にサブプライムローンが混ざっていたから、その CDS 自体がもう全て黒になってしまった。黒と言いますか、何、
そうですね、あの混ざってたというのをサブプライムだけで作ってるっていうのはいっぱいあったわけですよ。で、とりわけですね、やはりその CDS を積極的に販売した金融機関、
はい、
まあ、これの損失がまあ非常に大きかったわけですよね、当然のことながら、で証券化された CDS のうちですね、売れなかった分結果なんですよ、売れ残り、
はい、
で売れ残るとですね、その金融機関が結局まあ大量に抱え込むということになるんですね。でさらにその住宅ローン会社、まあ、先ほど、まあ、せっせと住宅ローンを供給してたと言いましたけども、まあ、その住宅バブルの最後の頃はですね、アメリカの投資銀行はですね自ら住宅ローン会社を買収してたりしてましたので、はい、でそこでやってたサブプライムローン、まあ、そのものを保有してたんで、それも大きな損失の原因になってると。でそこで欧米の金融機関に巨額損失が相次いで発生したためにですね、はい、みんな金融機関はドルを中心に資金繰りが、まあ、一気につかなくなってしまって、まあ、リーマンショックのような悲劇に、まあ、つながっていったというのが、うん、ついこの間の金融危機なんですね。
世界中に飛び火をする構図になっていったんですね。
そういうことなんですね。だから危機を察知してくれるはずのカナリアが実は危機を引き起こしてしまうという、なんとも皮肉なことが起こったと。
そういうわけだったんですか。
そうなんですね。
はい、
でここで、まあ、リスナーの皆さんにですね一つ覚えておいてほしいことがあるんですね、
はい、
アメリカの住宅ローンは日本と大きく仕組みが違うということなんですね、
う
ん、
どう違うんでしょうか。
はい、じゃあ例えばですね、はい、5000万円のマンション、これを4000万円のローンを組んで購入したとしますよね、はい、でそれが大きく値下がりして、うん、2000万円になってしまったと、
はい、
大江さんどうします？
どうする？嘆きます
嘆きますよね、
はい、
だけどローンを払っていくしかないでしょ。
そうですよ ね、価値は下がったけど、うん、まだまだローン組んだまま組んでたくさん返さなきゃいけないわと。
そうなんですよね、
せっせと返し続けなければいけませんよね、
はい、日本はそうなんですけど、うん、でこれがアメリカならですね、たちまちローンは返済されなくなってデフォルトしてしちゃうんですね。
え、どういうことですかこれは。
2000万円の価値しかないものに対して4000万円のローンを返済するのはバカらしいと考えちゃうんですよ、アメリカ人は。
まあ、日本人も多分バカらしいとは思うと思うんですけども、うん、
で実際返済もやめちゃうんですね。
それが許されるんですか、
うん、で、
日
本ならね、まあ、もし仮にもうローン払えないんで、はい、このマンション今競売にかけてくださいと、といったところでですね、はい、まあ、4000万のローンに対して価値が2000万なんで、2000万の残債が残るでしょ、
はい、
債務が残るんですね。
そしたら手元にマンションは残ってないけれども、
2000万円の借金
がローンだけ残ってると、
ね、その返済責任がつきまとうんですね、
はい、
ですけどアメリカではですね、この残債の返済義務がないんです。
まあ
ね、
ということは価値が下がってしまったら、
うん、
もう
あの家を返しちゃえばもういいですと。
へえ、
その返済義務からね、解放されちゃうんですね。
となるとですよ、その分のお金っていうのは、
それが金融機関が被るっていうことなんですね。
あら、じゃあ金融機関は相当大変なことになる。
そうですから、今回すごく大変なことになったんですけれども、なぜそういうことになるかというとですね、アメリカっていうのはその住宅そのものに融資しているっていう考え方を取るんですね、はい、人に貸しているのではないと。
あ、
でそういう仕組みなんです。でこういうローンの形態を金融用語で、
はい、
ノンリコースローンというふうに呼んでるんですね。
ノンリコースローン、
ノンリコースローン、 他に財産を持って、まあ、訴求しないと。だから他に財産を持っていても返済義務っていうのがですね、
はい、
そこまで訴求してこないということなんですね。ですからその家をもう差し出したりすればですね、はい、その返済義務から解放される。
はあ、素朴な疑問なんですけど、それはもう住んでた家も返してしまうわけですよね。
もちろんそうですね。あの家、今住んでる家を分け渡せばいいわけです、金融機関に。
そしたらその人たちはまた、あれ？
その人たちはまた別にどっか、例えばあの賃貸住宅に移るとか、
そういう感じに
すればいいですね。ですね、うん、だけどその残ってる2000万円はもう払わなくていいと、あるいは金融機関の損失で知りませんということになりますね。
家を手放した途端に返済義務がなくなってしまう。
そうです。だからアメリカはあんなにデフォルトが膨らんでったんですね、住宅のローンのね。でもう一つ、アメリカには独特の仕組みがあるんですよ。
まだあるんですか？
はい、
はい、
ホームエクイティローンと呼ばれるものなんですけれども、ホームエクイティってどういう意味かっていうとですね、住宅の資産価格と、
はい、
それから住宅ローン残高の差額、この部分をホームエクイティって言うんですけども、
先ほどの例で言います
と、まあ、はい、先ほどの例でいくとね、その4000万円のローンに対して住宅の価値が5000万円あると、
はい、そうするとプラス、つまり差額は、プラス1000万円
で、これがホームエクイティっていうことなんですね。
で
このホームエクイティローンってのはどういうものかというと、はい、この1000万円分をですね、担保として融資を受けるという仕組みなんですよ。
その1000万円をどう捉えているわけですかね。
あのもしこの1000万、もしここでですね、あのお金返せなくなったっていう、
はい、
もし借りててね、1000万借りててお金返せなくなったとしても、5000万円で売れるわけですよね。でさっきその4000万円のローンが残ってましたでしょ、
はい、
で売れば4000万のローンも返せて、さらに1000万
円で、
今貸していた1000万っていうのもですね、ちゃんとそれで返ってくると。だからその住宅の値上がり分っていうね、この差額の1000万円分を担保にしてお金を貸してもいいよという仕組みなんですよ。
そういうことなんですか。つまり住宅価格が上がり続けている場面では、はい、
そうです、
はあ、このホームエクイティローンで
どんどん活用できたと、
いろんなものが買えたわけですね。
そうですね、これはあのまさに使途自由だったんで、これが自動車とかですね、まあ、家電ね、それからレジャーボートとかいったですね、まあ、そういったまあ贅沢商品にどんどん使われていったんですね。
使途自由、
ですからそのアメリカ人はですね、過剰とも言える消費ができたということなんですね。
面白いですね。ただこれはもうあくまでも前提が、はい、住宅価格が上がるっていうことですよね。
そうですね。ところが起きたことは住宅バブルの崩壊で、住宅価格が下がり続けるということが起こったので、このローンが使えなくなっちゃったと。
ホームエクイティローンも使ってじゃんじゃん、住宅のローンだけではなくて他にもいろんなものを買いまくっていた人々、
はい、
一旦住宅価格が下がってしまいますと、これはダメだと言って
そうですね、
デフォルトしてしまう。
そうですね、どんどんどんどん、まあ、デフォルトする人もいるし、
はい、
このローンの返済に追われる人もいるし、
はい、
新しくそれを使おうと思ってても使えなくなったという人もいるということで、全米で一気に消費が冷え込んでいったという構図なんですね。
そうですか。ただそのじゃあここからはちょっと考え方ってどうなんでしょう、変わってくるんですかね。だって金融機関が相当な損失を被ったわけですよね、それによって。
このノンリコースっていう考え方はですね、アメリカでもずっと根付いてるんですね、特に住宅のね。で今のところですね、それを見直すという話はあまり聞こえてきませんので、
はい、
このまま多分行くということだと思いますね。
いいんですか。
しょうがないですね、今のところそういう話は聞こえてこない、
まだそこまでこう考え方変えるに至ってないと言いますか、もうちょっと上の金融規制改革法案もできたばかりですし、まだまだそこまで、
そうですね、まだあの危機は終わってないんで、これからそういうことになってくるかもしれませんけれども、
はい、
まあ、今のところはですね、まだこれをどうしようかというようなところまでは話は言ってないようですね。
ただどうにかしないとなかなかその住宅価格も今上がってこない状況なわけですよね。
そうですね、
はい、
ですからまあこの非常にこのアメリカの消費っていうのはですね、しばらくダメだろうと言われているのはやはりこういうところに大きな原因があるということなんですね。
それでバーナンキー FRB 議長もああいうことを言ったわけですかね、異例な不確実性、
こ この先週の回ですよね。
先週の回です、はい、
あのそういうことも念頭にあるのだと思います。
いやー、ということで皆さんいかがでしたか。この CDS がリーマンショックなどの金融危機の引き金の一つになったというわけなんですが、その原因読み解きました。ということで、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今回は特別企画といたしまして、モヤモヤ大学夏休み特別講座をお届けしました。越中教授ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。モヤ大教授の越中さん、ありがとうございました。
ありがとうございましたいや、なかなかね、本当に普段頭使わないんで、
またよくおっしゃいますよ、
これだけ頭使うと疲れちゃいますね。
まあ、今日はですね私にも分かるように解説していただいたので、その噛み砕くのに非常に時間がかかったといいますか、咀嚼するのに、ご苦労をかけてしまいましてごめんなさい、
ね、でも
リスナーの皆さんもきっと分かっていただけたはずです。
はい、
はい、越中教授、そういえば8月から日経ベリタス本誌で連載を始める。
そうなんですね。あの一クロスロード面っていうのがあるんですけれども、でそこでですね、あの野村証券を抱えてます野村ホールディングス、まあ、この渡辺健一社長の、はい、連載を私がやることになってます。リーマンショックの時にですね、はい、リーマンの部門買収をこうやった野村なんですけどね、でそのそれを実行したその渡辺社長っていうのはどういう人なのかというのと、はい、まあ、そのじゃあ野村は今何を考えてこの買収を的に今度どうしていこうとしているのかというのを深く掘り下げて連載しますので、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、8月1日号からということですから、今発売されている号が1回目
そうですね、
ということですね。
はい、
これ皆さんぜひチェックなさってください。さて、このベリマヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。またもやせんこと今週のもやもや川柳もどうぞふるってご応募ください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。